おはようございます。8月28日土曜日、週末版ニュースピックスニュースレター野村貴文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。皆さん、今週1週間はいかがでしたでしょうか。パラリンピックが始まったかと思いきや、アフガン情勢が非常に緊迫をしてきまして、国際政治はしばらくシビアな場面が続くと思われます。ちなみに明日日曜日にはですね、再び経営競争基盤の塩野誠さんをお招きしまして、日曜版のニュース小話を配信していくんですけど、そちらでもアフガン情勢についてはしっかり取り上げていく予定です。さて、今日は週末版といたしまして、今週平日に配信されましたニュースを一挙まとめてお送りします。週末のともにぜひお聞きいただければ嬉しいです。それではどうぞ。
おはようございます。8月23日月曜日、ニュースピックスニュースセター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、新型コロナウイルスの変異株デルタ株が様々な場面で前提を変えてしまっているということは、これまでこのニュースピックスニュースセーターでも取り上げてきたんですけど、今日もその点に関する新たな動きを取り上げていきます。世界各国で新型コロナウイルスに感染する子どもの数が急増しています。これまでは20歳未満は感染しづらいとされてきたんですが、デルタ株での感染事例が数多く報告されています。例えばアメリカではこの土曜日に1900人以上の子どもの入院が報告されまして、これは過去最高となりました。またインドネシアでは18歳未満の子どもが7月には1週間に100人から150人程度死亡しまして、同国における18歳未満の死者は800人以上となっているんですが、この大多数がこの1ヶ月で亡くなった子どもということです。で、日本でもですね、感染者が全国最多の東京都では20歳未満の感染者が6月は1516人だったんですが、7月は約 3.5 倍の5296人になりまして、8月はすでに1万1729人に達しています。そこで議論となっているのが学校の休校です。例えば横浜市は市立の小中学校について8月26日までの夏休み期間を31日までに延長しまして、臨時休校にする方針を固めました。また9月になっても緊急事態宣言が出されている期間は私立の小中学校に加えまして、高校についても短縮授業にするほか、部活動を休止するなどの対策を取るとしています。また他にも神奈川県では川崎市や相模原市でも8月末まで夏休みを延長して臨時休校にすることを決めています。で、一方で文部科学省は一斉休校には否定的な立場でして、萩生田光一文部科学大臣は国から全国一斉の臨時休業を要請することは考えていない、地域一斉の臨時休業については児童生徒等の学びの保障や心身の影響等の観点を考慮し、学校の設置者において慎重な検討が必要と発言しています。まあ、つまりですね、子どもの安全と学びを止めないということを両立させなければいけないということです。で、そんな中ですね、再び注目されているのがオンライン学習でして、例えば大阪府の橋本昌司府教育長は対策本部会議で、感染がさらに拡大して臨時休業する場合に備えてオンライン学習の準備を進めると述べました。また東京都の教育委員会も2学期を控えた都立高校に対しまして、状況に応じてオンライン授業や短縮授業に取り組むように通知しています。ただですね、このオンライン学習は導入は一筋縄ではいかなくてですね、各地でトラブルの事例が相次いでいます。例えばですね、読売新聞が報じたところによりますと、大阪市では4月から5月に小中学校と家庭を結んでオンライン学習を実施した際にはトラブルが頻発しました。で、そこでですね、通信環境の改善に向けてシステムの切り替えを行っているんですけど、それが始まるのが10月の予定ということです。つまりですね、2学期の開始には間に合いません。またですね、これは東京新聞が報じたところによると、都立の公立小学校に勤める50代の男性校長のコメントを引用していまして、まず1学期は児童が登校し、タブレット端末は配布されているんですけど、オンライン授業は一度も実施していないと。そのため、区の教育委員会からは、学びを止めないように通知は来ているんですけど、基本は今まで通りで、換気の徹底や児童同士が密着しないように、再度注意を促そうと思うが、これ以上は何をすればいいかというコメントをですね、報じています。まあ、つまりですね、まあ、学校現場でも今後混乱が予想されていまして、子供の教育に与える影響が懸念されています。で、思い返してみるとですね、昨年春の最初の緊急事態宣言時にはですね、特に共働きの世帯を中心に子育て世代からの悲鳴が相次いで聞こえてきました。つまり学校の一斉休校はですね、働く両親への影響も甚大になります。 そのためですね、これでもし自宅学習期間が再度伸びるとしたらですね、まあ、職場側も必要以外の仕事はリモートワークを徹底するなどですね、まあ、さらにですね、社会全体でこうした体制を進めていくことが急務になってきます。ニュースピックスニュースセーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください。
おはようございます。8月24日火曜日、ニュースピックスニュースセーター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間とともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、今日から東京パラリンピックが開催されます。ニュースピックスニュースレターでも毎日ではないんですが、結果のダイジェストをお伝えしていきたいと思います。で、ぜひこれを聞いていただいている皆さんには自宅でテレビ観戦することをお勧めしたいと思うんですが、まあ、というのもですね、オリンピック開催中も感じたんですけど、このオリンピックパラリンピックのニュースとですね、このデルタ株蔓延や緊急事態宣言のニュースを同時に扱う難しさをこの配信する立場としても感じています。ただまあ、それに対する、まあ、今のところの私なりの答えなんですけど、まあ、こう選手の活躍には敬意を払って、まあ、応援したいと思う方は応援すると。で、一方で、まあ、こう政治のメッセージがどうであれ、そのコロナに関してはまずはこう自衛することが大事だと思っています。ワクチンを打てる方はワクチンを打つとかですね、まあ、あとはその人混みに近づかないとか、そういったことが大切だなと思っていまして、ずっと我慢し続けるのもですね、それはそれで心がめいってしまいますので、ぜひそういった理性的な態度でこの期間を乗り切ることが できればいいなと思っています。さて、今日はアメリカの動向に対するニュースです。アメリカの食品医薬品局 FDA は23日、ファイザーとビオンテックが開発した新型コロナウイルスのワクチンを正式に承認しました。ワクチンの正式承認はアメリカでは初めてです。で、これは5月7日にファイザーとビオンテック社がライセンスを申請してから4ヶ月未満での承認となりまして、史上最速となりました。で、発表によると正式承認は16歳以上が対象でして、これまでと同様に3週間間隔で2回接種することになります。で、すでにですね、昨年12月に緊急使用許可という枠組みに基づいてワクチンの接種が進んでいます。で、これはですね、政府が公衆衛生の緊急事態を宣言したときに限りまして、一定の条件下で使用を認める制度です。で、この緊急使用許可は12歳以上が対象だったんですが、今回の正式承認は16歳以上が対象ということで、12歳から15歳については引き続き緊急使用許可に基づいて接種が進められます。で、これによって期待されますのがワクチン普及率の向上です。で、現在ですね、アメリカ疾病対策センター CDC のデータによりますと、12歳以上の国民のうち約 60.2% が完全に予防接種を受けていまして、 71% が少なくとも1回の投与を受けています。ただ一方でですね、接種を受けない人も一定数いることが指摘されていまして、で、これによって安全性や有効性への信頼感が高まりまして、接種する人が増えることが期待されています。実際ですね、現在接種をしていない人のですね、10人に3人が今回の正式承認によって接種を受けるというふうに考えているという調査も行われています。で、またですね、ワクチン義務化に踏み切る公的機関や企業も今後増えていくと見られています。例えばですね、すでに国防総省は今月9日に軍人全員に接種を義務付けると発表しました。またニューヨーク市やカリフォルニア州も全職員を対象に接種の義務化に踏み切っています。民間企業ではアメリカのユナイテッド航空が従業員にワクチン接種を義務化しています。で、今回のですね、正式承認を受けまして、昨日バイデン大統領がホワイトハウスで、もっと多くの人々がワクチン接種を受けるよう接種義務付けの強化をより多くの民間企業に求めると述べまして、企業側にもさらなる対応を呼びかけました。このコロナ流行の出口をどう探るかという点に関しましては、変異株が出現してしまったことでですね、出口が遠のいてしまったというのは一つ現実としてはあるんですけど、まあ、それでもですね、こうワクチン接種を進めていくというのが現時点で最適な解という状況は変わっていません。なんですね、まあ、こうした正式承認のような動きを契機にですね、さらにまだ行き渡っていない人にもワクチンを行き渡らせるというのが急務になってきます。繰り返しになりますが、日本でもぜひチャンスがある方はですね、接種していただければと思います。ニュースピックスニュースセーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください。おはようございます。8月25日水曜日、ニュースピックスニュースセーター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。 さて、昨晩東京パラリンピックの開会式が行われました。今日はそちらのニュースについて取り上げたいと思います。昨晩開幕した東京パラリンピックは13日間にわたって行われまして、161の国と地域、それに難民選手団を加えた4400人の選手が参加する予定です。これはいずれも史上最多となっています。期間は今月25日から9月5日までで、22競技539種目でメダルを争います。で、昨晩行われた開会式ではですね、コンセプトは We have wings、 私たちには翼があるということで、会場をパラエアポート、空港に見立てた演出が行われました。で、式で主人公を務めたのは公募で選ばれた中学2年生13歳の和合結衣さんでして、先天性の病気で左手や足に障害を抱えています。和合さんは空港に見立てられた国立競技場を舞台に、片翼の小さな飛行機が空へ飛び立つ過程を演じました。で、またですね、日本の文化ということで、途中ではギタリストの布袋寅泰さんがデコレーションされたトラック、デコトラってやつですね、それに乗って派手に登場するシーンがありまして、こう非常にインパクトがありました。で、今回の開会式に際しては、大会組織委員会は混乱を避けるため式典が始まるまで演出チームを公表していませんでした。で、事後に公表されたところによると、演出を行ったのは演出家のウォーリー木下さんでして、役者の身体性に音楽と映像を融合させた演出を特徴していると大会組織委員会は紹介しています。で、これまでもですね、木下さんは障害者舞台芸術オープンカレッジの総合演出などを手掛けてきた人物です。オリンピックの時を思い返しますと、演出メンバーの相次ぐ辞任や解任など直前まで混乱が続きました。そのためですね、今回は混乱を防ぐためメンバーが公表されませんでした。で、これによってですね、パラリンピックは落ち着いて準備ができたという利点がありまして、例えば朝日新聞は、オリンピックの裏でしっかり地道に用意することができた、外野からの注文も少なかったという式典関係者のコメントを報じています。で、 SNS ではですね、オリンピック開会式のちぐはぐさ、寄せ集め感に比べたら、パラリンピックの開会式は統一感があって品があるといった好意的なコメントが多い印象でした。で、一方でですね、今回のパラリンピックは全ての会場が原則として無観客なんですが、未だに議論が割れているのが学校観覧です。東京都はですね、小中学生に観戦期間を提供する学校連携観戦プログラムを実施していまして、すでに渋谷区や新宿区の学校は参加を決めています。で、これらの自治体ではですね、数年前からパラリンピック教育を進めていまして、観戦も教育の一環と判断しているということです。で、一方で江東区と江戸川区は昨日、学校連携観戦プログラムへの参加を中止すると発表しました。江東区ではですね、区立の小中学校の児童生徒全体の7割が区内で実施される競泳、ボッチャ、車椅子バスケットボールの観戦を希望しているんですけど、ただ今月の16日から22日の間に過去最多の103人の児童生徒のコロナウイルス感染者が確認されました。これを受けてですね、8月25日から予定していた小中学校の授業再開も9月3日まで延期していました。こうした情勢を踏まえまして、高連携感染も中止せざるを得ないと判断したということです。というわけで、その小中学生の観覧については基本的には希望制なんですけど、学校によってはですね、来てくださいとも来ないでくださいともこう方針が示せずに苦慮するところもあると聞いています。つまりですね、各ご家庭に判断が委ねられているということにもなりまして、もちろんそのお子さんとしっかりと話し合ったからといって最適な会が選べるとは限らないんですが、ただいずれにせよ各家庭で選んでいくことを余儀なくされています。難しい判断が個人に迫られそうです。ニュースピックスニュースセーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください。おはようございます。8月26日木曜日、ニュースピックスニュースセーター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝のお時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、昨日は東京パラリンピックの競技が始まりました。まず競泳女子 100m 背泳ぎの運動機能障害のクラスでは、14歳の山田美幸選手が銀メダルを獲得しました。これは今大会初のメダル獲得となりまして、日本勢のメダル獲得として最年少記録を塗り替えました。他にも5大会連続出場となりました男子 50m 平泳ぎの鈴木孝幸選手が銅メダルを獲得しています。ゴールボール男子や車椅子バスケットボール女子、車椅子ラグビー男子といったパラリンピックならではの競技も日本チームが勝利を収めています。さて、今日はアフガニスタン情勢についてお伝えします。イスラム原理主義勢力タリバンが政権を掌握したアフガニスタンでは、自国民やアフガニスタン人の協力者などを退避させる各国の動きが加速しています。 このうち例えばアメリカでは現地で暮らすアメリカ人やアメリカ軍のために通訳として働いていたアフガニスタン人協力者などこれまでにおよそ4万8000人が国外に退避しました。またイギリスではですね、同じく現地のイギリス人やイギリス政府に協力してきたアフガニスタン人など7100人以上が退避。ドイツもですね、自国民とアフガニスタン人合わせておよそ2700人を退避させています。一方で撤退期限は目前に迫っていまして、アメリカのバイデン大統領は米軍の撤退計画を8月31日までに完了させる方針だと発表しています。そしてタリバン側は期間延長を認めない方針を示しています。一方で G7 諸国はより多くの救援機を投入するため8月31日以降も駐留を続けるようにアメリカに求めていまして、タリバン側にも対象となる人々が完全に撤退するまで出国を認めるように求めています。で、そうした中、難民受け入れの動きも加速していまして、例えばイギリス政府は難民受け入れに向けて新たな計画を発表してました。これによると初年度に最大5000人を受け入れる方針で、女性や子供、宗教上の少数派などを優先させます。またすでにですね、イギリス政府のために働いていたり過去に働いたアフガン人の支援を目的とした既存プログラムの一環として5000人を移住させる計画だったんですが、今回新たに5000人を加えたことになります。また民間企業では民泊仲介大手の Airbnb がアフガニスタンから退避した2万人の難民に世界で仮住居を提供すると発表しました。一方でこの難民受け入れに対しては難色を示すところもありまして、例えば BBC が報じたところによりますと、 EU 加盟数カ国の関係者が2015年の移民危機の繰り返しは避けたいと発言したというコメントを報じています。当時はですね、シリアを中心とした難民が EU 圏内に大量に流入しまして、各国で国民らが反発するなど混乱を招きました。それに伴いまして、例えばですね、ドイツが難民受け入れを表明する一方、オーストラリアは難民を受け入れないとするなど EU の中でも対応が割れています。またトルコなんですが、トルコはですね、地図を見るとアフガニスタンの隣がイラン、その次がトルコ、そしてヨーロッパに続くということで、欧州を目指す難民の主な通過ルートになっています。で、イラン経由で多数の難民が流入するのを防ぐためですね、トルコ軍が大量の兵士を導入しまして国境付近を警備するなど警戒を強めています。またこれに加えまして、トルコ政府は全長500キロにわたる国境線に沿って有刺鉄線のついた高さ3メートルのコンクリート壁を建設する作業も加速させています。で、2020年のアフガン難民の受け入れ国を見るとですね、アフガニスタンと国境を接するパキスタンとイランが圧倒的に多くてですね、それぞれ140万人と78万人、そしてドイツが14万人、オーストリアが4万人、フランスが3万人ということで、やはりですね、難民受け入れに関しては各国で差があるのが現実です。で、実際にですね、その多くの難民が流入している国は社会的な混乱も招いているということで、この人道状況への配慮もしつつ、そうした国民からの反発にも応えていかなければいけないということで、難しい対応を迫られることになります。ニュースピックスニュースセーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください。おはようございます。8月27日金曜日、ニュースピックスニュースセーター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、今日は前置きは短くしまして、昨晩発生したテロについてお伝えをしていきます。アフガニスタンの首都カブールの空港付近で昨日夜、空港のゲートと近くのホテルで大きな爆発が2回発生しました。これについてアメリカ国防総省は記者会見を行いまして、現地に展開していたアメリカ兵12人が死亡、15人が怪我をしたと明らかにしました。アメリカのメディアによりますと、多くのアフガニスタン人も犠牲になりまして、合計の死者が少なくとも60人に上ったと報じられています。爆発が起きた空港近くのホテルでは、国外退避の順番を待つアメリカ人らが待機していたといいます。アメリカの国防総省は、今回の爆発は過激派組織 IS イスラム国の戦闘員による自爆テロと見られると明らかにしました。バイデン大統領も記者会見を行いまして、我々は許さないし忘れることはない、犯行に関わったものを見つけ出し代償を払わせると述べまして、強く非難しました。その上で、現地に残るアメリカ人や協力者などの退避については、アメリカは脅迫に屈しない、退避の計画は続行する、軍が退避した後も続けると述べまして、退避は継続させる考えを示しました。そしてですね、アメリカ軍の撤退について変わりはないことも強調しまして、ホワイトハウスのサキ報道官は今月31日までの撤退期限についてスケジュールに変更はないという立場を示しています。 今回の爆発に関与したとされるのは ISISK と呼ばれる組織で、過激派組織 IS の地域組織です。今月アフガニスタンで権力を掌握した武装勢力タリバンよりも過激な組織とされていまして、アメリカと和平交渉を行ったタリバンを批判してたびたび抗戦をしてきました。国際政治を専門とする塩崎祐樹静岡大学准教授がニュースピックスに投稿したコメントを引用させていただきますと、もともとイスラム国は世界のどこかに自分たちの国を建てるのが目的で、そのために国を建てれそうな地域に集結するのが基本方針です。でそれはまともな政府と軍隊があって治安が維持されたような国では無理で、いくつもの勢力が争っていて政府が弱い混乱した国である必要があります。アフガニスタンがアメリカからいなくなって政府が弱くなって混乱を広げれば自分たちのチャンスが来るというのが彼らの発想です。イスラム国は自分たちが作る政府以外は認めないので、タリバン政権も彼らにとっては倒すべき敵ですという構造があります。まあ、なのでですね、政権を掌握したタリバンとまたそのタリバンに反発するイスラム国という構図がアフガニスタンでは現状あるということです。で、もともとですね、アメリカ政府も ISISK の動きを警戒していまして、数日来出国予定のアメリカ国民に対してカブール国際空港に近づかないよう警告をしていました。具体的にはですね、空港のゲートの外には安全への懸念があるという危険情報を出していまして、アメリカ国民に空港から離れているように指示を出していました。そしてですね、政府代表から個別に移動の指示を受けた人のみ空港に行くように求めていました。で、その一方でですね、空港以外の代替ルートを検討しているということも明らかにしていました。まあ、そうした矢先に今回のテロが発生してしまったことになります。実はこの出来事はですね、日本にとっても無縁ではなくてですね、現在日本の自衛隊も現地に残る日本人などの国外退避に向けて輸送機を派遣していまして、隣国パキスタンのイスラマバードへの輸送を行うことにしていました。ただ今回のテロによって今後の輸送への影響も懸念されています。中東情勢がですね、非常に緊迫している中ですね、現地に残る方々、そしてですね、こう脱出を希望するアフガニスタン人の方々、そういった方々のその安全と無事をですね、祈るばかりです。ニュースピックスニュースセーター野村貴文でした。それでは良い週末をお過ごしください。